全地が驚く獣、全天が驚く144,000人。話、金城重弘。
聖書の中に出てくるあのダビデとゴリアテのあの物語はあまりにも有名ですね。イスラエル人とペリシテ人が谷間を挟んで対峙していた。そこにペリシテ人の3メートルの怪力巨人、名前は何でしたかね、ゴリアテ、が立ちはだかっていました。そしてこの怪力ゴリアテ、もう誰もこれにかなう人はいないということで、ペリシテ人はもう頑張れ、万歳、頑張れ、ワイワイワイって言ってゴリアテを称えて、称賛していました。で、イスラエル人はこのゴリアテを見て非常に驚いて、そして恐れたと書いてます。とうとうサムエル記上の17章24節を見ると、その人を避けて見て、避けて逃げて非常、避けて逃げ非常に恐れたと書いてます。しかし一人の非常に若い少年ダビデがここに現れてきましたね。そしてイスラエルの神の名を使って、最も単純な石嘆きで思ってゴリアテと対決しました。どちらが勝ちましたか？もう皆さんこの物語の結末は知ってらっしゃると思います。近い将来、全世界規模の驚くべき二つのことが起こります。近い将来、これを聖書から見てみたいと思います。それは何かというと、一つは、全世界の人々が、ある権力、勢力を、驚き、恐れて、称賛する。ある一つの権力を。で、もう一つは、それに対峙する、全宇宙が注目している、そして応援している一つのグループ。二つのことが世界に起こります。一つはサタンが、一つは全地がそのある権力、そのうち黙示録13章を見ると、海から登ってくる獣に驚き恐れて獣に従うということ。もう一つのグループは、全宇宙が、全天の住民が注目して、そしてあるグループに非常に驚き恐れるグループです。一つはサタンが主導する権力、全世界、全地の人々はと黙示録の13章に書いてます。全世界の人々はこの144,000人に加わらなければ、全世界の人々は獣を驚き恐れて獣に従う、両親の銃をその権威に捧げる。たった一つ、天から生まれる聖なる集団、あるいは軍団はこの権力に屈しないんですね。まず第一に考えたいことは、 地上最終時代の最強と言われる権力、中国でもない、ロシアでもない、アメリカでもない、黙示録13章を見ると、海から登ってくる獣と書いてます。海から登ってくる獣、そして神を汚す名がついていた。私の見たこの獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜、すなわちサタンは、自分の力と位いと大いなる権威とをこの獣に与えた。竜は、第一義的にはサタンですから、サタンが自分の力と位いと権威とをこの獣に与えたというのは、これはダニエル書の17章予言の研究から、豹のような獣で、熊のような足があって、そして、獅子のような口があった。これダニエル書の7章から来てますね。これは、ローマ法王教です。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで、全地の人々は、驚き恐れて、驚き恐れてという意味は、別の意味は、もう、賛嘆して、称賛して、英語では、All the world wondered after the beast. 全世界は、この獣に、驚き恐れて従っていくというんです。これはまだ未来です。しかし今見えてきています。また竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵し得ようか、誰がこれと戦うことができようか、これは最後の戦いであります。この獣というのは、もう、詳しく勉強する暇がありません。時間がありませんね。これは、ダニエル書7章、2章、7章、8章、そしてダニエル書11章の4つの予言から、最後の世界支配を狙っている帝国は、ローマであり、異教ローマは、潰れたから、それを引き継いだローマ法王教であるということを、皆さん聖書からご自分で学んでください。この獣、ローマ法王教に匹敵するものはどこにあるか。そしてこれと戦うことができるのは誰かと、挑戦がなされています。ローマというのは皆さんご存知ですね。これイタリアです。イタリア。ローマがここにあります。ローマ。そして、ローマの中に、バチカン市国というのが、世界で一番小さい国がある。世界で一番小さい国。これが、実は、黙示録13章、あるいは17章に出てくる、世界支配をする、この、権力であるということ。我々はこのセブンス・アドベンチストもこのことは重々知っています。皆さん想像してみてください。ボクシングやって準決勝から、それから決勝に上がって、ついに、トップに立った。その人がトロフィーが与えられて、そしてベルトが与えられて、もう観衆から大喝采を浴びる。そしてもうブラボー、もう万歳万歳と言ってね、もう称賛される。そしてその人が、俺と戦う奴はいるかと言ってるようなものです。 これがローマ法王教が今その頂点に達しようとしている時代に我々は住んでるんです。北朝鮮、韓国、ロシア、中国、どうのこうのね、こんなものに我々惑わされる必要はありません。最後の聖書の予言によると、最後の戦いは真理と偽り、人間の権威とそして神の権威の戦い、二種類に分かれてくるんですね。で、このローマ法教、世界で一番小さいんだが、こんな風に呼ばれてるんですね。まず、どれくらいの広さか見てみましょう。これは、広島のバチカン市国と言われている、府中町、小さい。で、非常に小さな国で、八重岳学園より少し大きい。で、何と呼ばれているかというと、最小にして最大の国家。こういうことはあまりニュースで見ないですね。世界最小にして最強の国。アメリカではないです。バチカンのことを言ってるんです。国際政治の最大の仕掛け人。ニューヨークタイムズで世界の指導者。バチカンは世界最大の超多国籍宗教団体。世界統一の金融機関。大谷宗一さんはもう亡くなったけれども、文藝春秋という本の中で、このバチカンの資産は天文学的数字の資産だと言いました。世界最大の財閥。金融大本山。金融大本山ですね。そして世界一流の金融機関。一流というのは最大の情報機関であるんです。これに匹敵し得るものは世界のどこにあるだろうか。これと戦うことのできるのは誰か。ということは、戦いが最後の、地上最後の戦いがあるということです。これは皆さんよくご存知のね、サンピエトロ広場です。ここに、あれがある、なんていうか、なんだっけあれ。オベリスクがある。オベリスクはね、もう、エジプトから400人以上の人かな、たくさんの馬を引き連れてここに持ってきたそうです。そのオベリスクがね、アメリカにもあるんです。そう。世界最高の絵画がここにあるんです。世界最高の彫刻がある。最高の文学がここにある。最高の音楽がある。そして、世界で最も大使、公使をあの小さな国に、バチカンに集めている。そして世界に向かって大使、公使を一番多く送っているのはバチカンです。今、ヨハネ・ポール2世が法王になっています。宗教的には法王、あるいは教皇。政治的にはバチカンの元首って言うんですね。そう。これは面白いですね。反キリスト、キリストなしのキリスト教会は神様を真似て、ケルビムがここに二つ立っています。神の御座を真似て。そして自分はこの地上の神であると言って。あるいは神の代理人である。多くの人はこういうことを知らされていないですね。 そして世界の要人はこのローマ法王に謁見することが彼らのもう特権で栄誉であるんですね。どこの指導者もバチカンにやってくる。これはね、非常に面白い。この必ず謁見に来る人はみんな黒い服を着てくる。法王は白い衣を着る。それは黒い衣を着ている人よりも自分が上だということを言ってる。そしてね、世界中の諸問題の仲介者とも言われてる。問題が、危機が起こると、解決はこのローマ法にお願いするんです。北朝鮮もそうですよ。昔あった。もう食料が非常に困っていた時に、アンカーの昔のアンカーに出しましたけれども、ローマ法に食料調達をお願いした。で、今度、フランシス法王は11月日本にやってきます。ね。ついでに北朝鮮にもよるのではないかと言われています。何を意味するか。470年前に日本はフランシスコ・ザビエル・イエズス会が日本を植民地化しようとした。失敗した。470年経って、あと、フランシス法王は、成功するでしょう。安倍総理が、外務大臣の河野大臣が、フランシスコ・アソモ、そして、諸々の委員会が、フランシス法王様、ぜひ日本に来てくださいと、招請してる。そう。世界最古の図書館の一つはバチカンにあると言われています。聖書の予言はね、聖書を読まない人たちのどんな評論よりもずっと先んじて正確に予言している。聖書の予言を研究することは非常に大事です。さて、大草と下巻、398ページ、今、この、歴史と聖書の予言の615ページからお読みします。615ページ。皆さんね、書いてて、認知症予防のために、何ページで、制空の場所とか、あるいは大事な本の場所、書く癖ついてください。歴史と聖書の予言615ページ。サタンの怒りは彼の時が短くなるにつれて増し加わり、そして欺瞞と破壊の働きは悩みの時に最高潮に達する。間もなく超自然的な恐ろしい光景が奇跡を働く悪鬼たちの力の印として天に現れるであろう。悪霊たちは地の王たちのところと全世界とに出ていく。目に見えない世界。神がおられるように、悪魔もいる。全天使がいるように、目に見えない悪天使もいる。聖霊がいるように、悪霊もいる。そして、地の王たち、指導者たち、全世界のところに出ていくというんです。で、彼らを欺瞞の中に閉じ込め、天の統治に対するサタンの最後の闘争に加わるように立てる。駆り立てる。最後の闘争に今向かっているんですね。これらの手先によって為政者も政治家も国民も一様に欺かれる。欺かれる。自分はキリストであると称する者たちが現れ、世の贖い主、のものである称号と礼拝と要求する。彼らは不思議な癒しの奇跡を行い、聖書の証と相反する啓示を 天から受けたと公言する。で、今これがなされつつある。フランシス法王のパフォーマンスに世界の為政者たち、多くの人たちが騙されている。世界の平和の使者と呼ばれるようになっている。しかしこの後、もっと恐ろしいことがサタンに用意されています。これは大曹統計下の398ページから、欺瞞の一大ドラマを飾る一幕として、サタンはキリストを予想であろう。教会は救い主の来臨を教会の望みの完成として期待していると長い間公言してきた。今や大欺瞞者は、キリストがお入れになったように見せかける。地上のあちらこちらでサタンは、黙示録の中でヨハネが述べている神の御子についての描写に似せて自分自身を表すというんです。これまで、人間の目が見たことのも及ばない、キリストが来られた、キリストが来られたという勝利の叫びが空中に鳴り響く。人々が彼を崇めて、その前にひれ伏すと彼は両手を上げて、キリストが地上におられた時に、弟子たちを祝福されたように、彼らに祝福を宣言する。もう 99% みんなはキリストが来られた、キリストが来られたというふうに騙される。けども、一つだけ偽物であるということを見分ける方法がある。これは、聖書のみによって。なぜかというと、人間の感情、人間の印象、人間のいろんな、もう理性をも狂わせるほど、実に見事なパフォーマンスをするからです。だけれども、聖書を読んでいる人たちは、これはキリストではないということを見破ることができるというのです。柔らかな声で、穏やかで、しかも美しい調べに満ちている彼の声は。優しい同情のこもった調子で彼は救い主が語られたのと同じ祝福に満ちた天の真理をいくつか述べる。人々の中で病人を癒し、それからキリストらしく見せかけながら安息日を日曜日に変えたと宣言する。ここでこれは偽物だということがわかる。そう。これはこの惑わしはね、強力なほとんど圧倒的な惑わしであると言われています。はい。全地の人々は驚き恐れて驚嘆し、賛嘆し、称賛して、全地の人々が獣に従っていくという中で、今度はもう一つのグループを見ていきたいと思います。これは、これに対峙する、対決するグループというのは、黙示録にね、面白いグループが書いてます。14万4千というグループ。14万4千という人たちのことについて、黙示録14章と、それから7章にこのグループのことが書いてます。どんなグループだろう。今日は、詳しいことできませんけれども、非常に多くの学びをすることができます。14万4千人は、天で作り出された、天から生まれる、聖なる集団、軍団であります。最後の偽りと欺瞞と戦う。サタンの権力と戦う 軍団であります。そうね。あのね、これ、ゼカリア書の3章の1節から8節まで、14万4千という言葉はありませんけれども、14万4千、あ、で、出てきます。14万4千という言葉が出てくる。これは、このゼカリア書の3章は、この予言は各時代神の民の罪を検責し訴えるサタンと、それから天使とのこの論争でありますが、各時代のクリスチャンの経験にも当てはまりますが、エレン・ホワイトは特に最後の時代の神のために当てはまると言っています。で、この人たちはね、これは時間がないから読みませんが、その大祭司ヨシュアは神の民を表しています。サタンがやってきて大祭司ヨシュアの罪を正確に一つ一つ犯した罪を指摘して失望させようとする。ところが、御使いは、この、汚れた、サタンが指摘する汚れた衣を脱がせなさいと言って、罪を取り除いて、清い帽子を彼に与えて、そして、キリストの染みのない衣を彼に着せるということであるんですが、その、一番三章の八節だけ見てみましょう。罪、消されて、取り除かれて、そして清い帽子をかぶされたこの人たちのことをこう書いてます。大祭司ヨシュアよ。これは神の民のを象徴してるんですね。あなたもあなたの前に座っている同僚たちも聞きなさい。彼らは良い印となるべき人々だからです。見よ、私のしもべなる枝を生じさせよ。ちょっと分かりにくいでしょうけれども、もう、神の民から罪が永久に全部取り除かれて、そして、神の清い印となるべき人々ということについて、エレン・G・ホワイトはこのように仲介してます。神学者の仲介じゃなくて、預言者の仲介見てみましょう。神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを嘆願するとき、彼らの汚れた衣を脱がせなさいという命令が出される。そして見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに祭服を着せようという励ましの言葉が語られる。キリストの義という趣味のない衣が、試練と誘惑に耐えた忠実な神の民に着せられる。蔑まれた残りの民は、これ最後の民のことですね。最後の民は、栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚されることはない。そして、これ赤くするの忘れましたが、今や彼らは誘惑者の計略から永遠に安全なものとされて、清い帽子が彼らの上に置かれるって、被せられるんですね。で、その次見ると、14万4千のことが書いてある。この、苦闘を通して、経過して、サタンが彼らの罪を告白していたときに、目には見えないが、聖天使たちがあちらこちら行き巡って、忠実な人々に生ける神の印を押していた。これは、黙示録7章に、彼らの額に、生ける神の印が押される。あるいは14章にも、生ける神の印が押されると書いてます。一方では、獣に従う人たちは獣の刻印を受ける。一方では、生ける神の印を受ける。全世界の人 人が真っ二つに分かれる時が来るって言うんですね。そう。で、彼らは新しい歌をミザの前で歌うが、それは地上からあがなわれた14万4千人の他は誰も学ぶことができない。彼らは子羊の行くところはどこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初歩であるというんですね。初歩。人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものである。我々は最後の教会とはいえ、セブンスデイアドベンチスト。傷だらけだ。ラオデキア教会。と預言者は言っています。だけども、最後の教会は、口に偽りがなく、そして、傷のない、清い者たちが、14万4千と言われた。これは、象徴的な言葉です。14万4千人が救われるという意味じゃないです。象徴的。例えば、アメリカの、スタイレス、音よりも速い飛行機、F-35 とかなんとかありますね。14万4千は、全く罪が清められて、キリストのご品性を完全に反映する清い集団、あるいは軍団であるんですね。はい。彼らは、ゼカリア書3章の8節、彼らは良い印となるべき人々だからであると書いてある。これにエレン・ホワイトは何であるどう言ってるかというと、英語で Men wondered at、ね、全地の人々は驚き恐れて Wonder 同じ言葉を使っています。驚き恐れて獣に従う同じ言葉ですが、驚き感激すべき人々。不思議な、奇異な、奇跡だというんです。つまり、品性が全くキリストの品性に変えられた奇跡を彼らは体験する。人々は彼らを見て誠に驚き怪しむのであると仲介してますね。だから、二つの驚き、恐れられる。一つは、全地の人々が、ローマ法王教を驚き、恐れてその権威に従う人たち。もう一つのグループは、全宇宙の人々が注目している、神のご品性を擁護する。清い。聖なる集団である。これはもう、men wondered at。これは良い印と、まあ、この言語で印とも、サインとも、トクンとも訳せますが、もう奇跡とも訳せ。驚嘆する。不思議な二つのグループを今日、そこに焦点当ててるんですね。で、さらに大総統で聖書と、歴史と聖書の予言430ページから、ミザの前の水晶のように透き通った海、火の混じったガラスの海、神の栄光でまばゆく輝いているところの上に、獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々。だから、戦うんですね。戦う。誰が俺と戦うことができるかと豪語しているときに、誰が俺と匹敵しようか、言ったんです。天から生まれた14万4千、獣とその像とその名の数字、その名の数字なんですが、黙示録13章、666、打ち勝った人々。すなわち、14万4千が神の盾ごとを手にして立つのである。 私たちは。これ、まだ未来のことです。近い未来のことです。で、彼らは新しい歌を歌う。この歌は14万4千以外のものは誰も学ぶことができない。モーセと子羊の歌、すなわち救いの歌である。14万4千の他は誰もその歌を学ぶことができないという意味は、彼らの体験、他のどの群れもしたことのない体験を彼らはするんです。まだ我々はそのどちらのグループにも入っていません。で、彼らは地上から生きている者の間から天に移されたもの。というと、死なないで生きて死を迎えるグループであるというんです。死なないで天に移された人いますか？ん？聖書を見るとわかりますね。エノクとエリア。14万4千は死なないで天に移された。で、彼らは初歩と言うんです。初歩。地上歴史の中で初めて諸々の民族、国語、部族、国民からキリストの血によってあがなわれて、品性が改変されて、キリストの品性を完全に反映するグループ。初歩である。このグループが出ないと、今まで死んだ義人の復活はないんです。彼らは大きな患難を通ってきた人たち。国が始まって以来かつてなかったほどの悩みの時を通ってきた人たちが。皆さん、デイはどころじゃないですよ。やがて国始まって以来なかったほどの大患難に突入しようとしています。自然界も荒れ狂う。人心も荒れ狂う。国と国と、民と民との争い。我々目の前に見てるじゃありませんか。決してキリストの再臨の前に、平和の千年期は来ない。キリストの再臨の後、平和な千年期がやってくる。神の最後の刑罰が下る中を彼らは中保者なしに立つ。どういう意味でしょうか。今、十字架にかかって、そして死んで復活したあのイエス・キリストは生きてて最後の取りなし、中保を天の至聖所でやってらっしゃる。最後の、間もなく終わるでしょう。いつ終わるか誰もわかる。間もなく終わるでしょう。で、終わったら、もう地方者がいなくなるから、罪を犯した者が悔い改めて主を許してくださいと言っても、もう地方者は、弁護士はいなくなる。はい。で、13章の初めに、誰がこの獣に匹敵し得ようか。最小の国、ローマ法の率いるあのバチカンが、アメリカ合衆国有志連合の力を借りて、新世界秩序を作ります。世界統一政府。1ドル紙幣にそれ書いてますね。新世界秩序。そして、今や、この最後の敵と戦うグループのことを14万4千って言うんです。キリストの兵卒。 キリストの軍団であるんですね。で、この144,000がね、出来上がったならば、僕は長い間この聖句に悩まされてきました。黙示録8章の1節。黙示録8章の1節。これも皆さん自分で考えてみてください。あの黙示録には、第一の封印、第二、第三、第四、第五、第六、第七の封印が、たった一節で、子羊が第七の封印を解いたとき、半時間ばかり、天には沈黙があったとか、静けさ、あるいは沈黙、サイレンスがあった。これは、従来、キリストが再臨なさるとき、千千万々の御使いたちを率いてこの地上に来られるから、天は空っぽになるから、半時間静けさがあると解釈している人たちがいます。けれども、よくよく前後関係から見てみると、人類史上かつてなかったほどの聖なる罪のない集団が、完全な品性を持った民が出現する。神の恵みの技が信者に完成する。しかも、もろもろの民族、国語、部族、国民から選ばれた人たちが、144,000を構成した時、全宇宙はもうため息をついて半時間ばかり沈黙するという、これほどの驚くべき恵みの技が信じる者のうちに完成された暁に、天は、全天は半時間ばかり沈黙、静けさがある。このね、最高の奇跡というのは、エレン・G・ホワイトは、最高の奇跡は人間の品性が完成することだと、改変すること。まあ、他の引用も持ってこれなかったんですが、キリストのような、このような生活こそ、あらゆる奇跡の中で、最高の奇跡である。全宇宙はね、生まれながら罪の性質を持ってきて、罪を知ってて知らないで犯して、神の御心を痛めた罪人がキリストの恵みによって改変されて、キリストと同じような見姿を完全に反映するその集団を見てため息をつくんです。半時間ばかり沈黙、天に沈黙があった。そして神様の怒りが信じなかった者たちに下ることが、8章の続きが書いてます。悪人を罰するのは神の異なった技である。エゼキエル33章、悪人が滅びるのを私は好まない。けれどもキリストの福音を意図的に拒んだ人たちを神の義は罰するんです。七つの災害。だから、この恩恵期間が終了する直前に半時間ばかり天に沈黙があったということが私は正しいと思います。我々はこの144,000に加わることを、この軍団に徴兵されて、一人一人キリストの兵一つになるんです。 義のために固く立つか、真理のために固く立つか、あるいは自由のために固く立つ集団。十字架の軍旗を高く掲げて、最後の戦いに立つものに我々は免れているんですね。だけども、私のような、弱い者がこんな聖なる集団に加わることができないというでしょう。罪ばっかり犯して弱い、意志も弱い。けれどもね、これに入ってませんね。ゼカリア書の12章の8節に、こんな約束がある。どんなに遺伝的に、どんなに罪深い性質を持って生まれてきても、キリストを信じる者のうちに、力強く聖霊が働いて、品性を改変する。十二章の八節。あ、書いてある。誰が出した？ありがとう。十二章の。その日、主はエルサレムの住民を守られる。その日というのは、最後の、時のことで言ってるんですね。主はエルサレム、神の民の住民を守られる。彼の中の弱い者も、その日には、ダビデのようになる。ゴリアテが立ちはだかるでしょう。誰が俺と戦うことができようか。誰が俺に匹敵しうるものがあるかというと。全世界を政治的、経済的、宗教的に支配する権力を一手に握ったローマ王に匹敵するものは一つのグループが天で生まれた14万4千。彼らは生まれつきエリートの人たちではなかった。罪深い、意志の弱い、何回も罪を犯したものかもしれない。自分は弱いって思っている人たちがキリストイエスにあって強くなるとパウロは言ってますね。弱い者もその日にはダビデのようになる。またダビデの家は神のように彼らに先立つ主の使いのようになる。
Thank you.
永遠の命を受けるようにしてくださったあなたの計り知れない愛、恵みを心から賛美し、そして感謝いたします。主よ、私たちはだんだん年を老いていくと、いろんなものを忘れていきますけれども、ジョン・ニュートンが言ったように、自分が罪人であるということ、そしてキリストイエス、罪人を救うためにおいでになったというこの二つのことを決して忘れないようにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。